今日は3年ぶりと言ったらいいかもしれませんけれども、本当はこのコロナに入る前にお約束をして先生をお呼びして特典をと願っていたんですけれども、丸2年間その期間が空いてしまいましたので、特別伝道礼拝としては3年ぶりになるかもしれませんけれども、待ちに待った特典礼拝を迎えています。感謝です。今日は鎌野義美先生をお迎えすることが許されました。すでに皆さんにチラシなどをお配りしていますので、そこで紹介文がありますので、そのことはここでは割愛させていただきますけれども、現在日本イエスキリスト教団西宮聖愛教会の牧師をしていらっしゃるということです。紀恵子先生との間に、一男二女孫二人が与えられていると、そう、紹介の中にもありました。ひょっとしたらこの紀恵子先生ご存知の方も中にいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、千代崎先生のご長女ですね。まあ、このことからも分かりますように、日本イエスキリスト教団は我々と、まあ、兄弟関係というんでしょうか、姉妹関係というんでしょうか、同じ、清明派の信仰に立っている、教団であります。ですから今日ここ見渡しましても、あの方イエスキリスト、日本イエスキリスト教団との関わりがある方という方は何名もこう拝見することができるような、そういう関わりの中に親しくさせていただいている、教団であります。そこから鎌野義美先生をお迎えすることが許されております。すでに YouTube の動画を皆さんで一緒に見ながら特典を待ち望んでおりましたけれども、そこでももうすでに先生の言葉語られる、その言葉に触れましたけれども、パワフルなメッセージで用いられておられる先生であります。いろんなところで拝見する機会がある先生でありますけれども、その先生を今日ここでお迎えすることができますことを感謝をしております。まあ、ここで本の紹介するのがいいかどうか分かりませんけれども、こう3分間のグッドニュースという、これは旧約4巻新約1巻毎日毎日聖書1章ずつ読むことができるようにっていうことで先生が一生懸命書かれた5本がありまして、これも私も先立って読ませていただきながら、ああこれは僕が道の光でやりたいことだということであります。そうするとこれ私にとりましては大変な誘惑でありまして、これ写しちゃえばいいんじゃないかなと思うことでありますけれども、皆さんが聖書をご理解なさるのにとっても良い本でありますので、まあそれを先生は誠実に書いておられる、ご著書であります。下で後でお買い求めになることできますので、皆さんの聖書の生活のために、御言葉の生活のためにぜひお役立ていただきたいと思います。今日はその先生をお迎えして、まあ礼拝 A もとても恵まれた礼拝のひとときを持つことができました。期待をしたいと思います。先生、拍手を持って先生をお迎えいたしましょう。先生よろしくお願いいたします。それでは聖書を朗読いたします。ヨハネによる福音書第15章1節から9節です。ヨハネによる福音書第15章1節から9節。194ページになります。私は誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばない者は皆父が取り除き、実を結ぶ者は皆もっと豊かに実を結ぶように手入れをなさる。私が語った言葉によってあなた方はすでに清くなっている。私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。ブドウの枝が木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ実を結ぶことができない。私はブドウの木、 あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからである。私につながっていない人がいれば、枝のように投げ捨てられて枯れる。そして集められ、火に投げ入れられて焼かれてしまう。あなた方が私につながっており、私の言葞があなた方のうちにとどまっているならば、望むものを何でも願いなさい。そうすれば叶えられる。あなた方が豊かに実を結び、私の弟子となるなら、それによって私の父は栄光をお受けになる。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛した。私の愛にとどまりなさい。ここから、豊かな実を結ぶためにと題して説教していただきます。先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは。修法には小声で歌うように書かれておりましたり、小声で告白するように言われましたが、大体皆さんの小声がどういうものか分かりましたので、私も小声でお話しさせていただきます。こういうコロナの感染状況の中で、あまり大声を出さないようにという配慮でございましょうが、私は小さい声だったらメッセージができないタイプでございまして、ちょっと皆さん、これがあるから許していただきまして、本当はマスクも外したいんですけども、一応これが私の素顔でございますので見てくださいまして、こういう柔らかい優しい感じの牧師でございます。今日お話をさせていただくということで、いろいろ準備してまいりました。高橋先生ともいろいろやり取りする中で、この箇所が示されたのでございますけれども、私は果物が大好きです。そして一番好きなのは桃なんですね。それからいちごも好きですし、あるいはいちごは果物じゃない野菜だという人もおりますが、まあ別に細かいところはいいです。この教会の佐藤兄弟姉妹、この方は実は私若い時、私がまだ独身の時に、佐藤兄弟は大阪大学の学生でして、ご訪問したことがあるんです。今日も、一部の方、A の方に行っていらっしゃいまして、彼と話をしたんですけども、汚い下宿部屋におりましてね、それでイルスも使ったと彼は今日言っておりましたけれどもね、なかなか応答しなかったんですが、しかし半年ほどの中で、はっきりイエス様を信じ、そして、ま、奥様の増美姉妹とご結婚されてという、そして、ま、いろんな編成があるんですけども、この教会に来られて今役員までされているという、これを聞いて本当に私は嬉しく思いました。やはり人の生涯ってのは変えられてまいります。確かにそうなんですね。で、今日私は、この豊かに実を結ぶという題でお話をさせていただきますけども、この豊かな実を結ぶっていうことは私たちの人生にも当てはまるんですね。まあ日本語でも青年という言葉がございます。これは明治時代に、英語から日本語にこう訳すときに青年という言葉が作られたそうなんですけども、それから最近は、熟年という言葉がございますね。青い熟、これみんな実を青い意味することです。青年の時代、熟年の時代、私のように老年になった時代、まあそれぞれ、人生を木にあるいは実に例えて、こういうふうに言うのでございますが、皆さん方この中には青年の方もいらっしゃいますし、昔青年だった人もいらっしゃる、もうとても青年とは言えないというような方もいらっしゃるかもしれません。しかし人それぞれの人生の中で、やはり若い時、そして今のこの時、ずっと振り返ってみた時に、私の人生実を結んできただろうかと、こうふと顧みられる時があると思うんですね。柏木哲夫という先生がいらっしゃいまして、ホスピスなどのことで、ね、いろんな本を書いてらっしゃいます。あの先生はこう言ってらっしゃいます。人間ってのは生きてきたように死ぬと。ですから死ぬときに本当に平安に死ぬことができるのは、生きてるときにどのように歩んできたかがその人の最後に現れるんだ、その通りだと思います。 ですから私たちが今生きているときに本当に実のあるまた喜び愛がある生涯を送っているならば、その死のその生涯の最後もそういう生涯になるんですね。私たちがこの世の中でどう生きるかっていうのは大切です。教会では、この私たちには永遠の命がある、死んでも神様から与えられる永遠の命があるってことは言います。しかしじゃあ今この世の中どう生きていいのか、生きてもいいというのでは決してないのです。私たちがこの世の中に生きているときに聖書は、じゃあ私たちがこの世の中に生きているそのことがどういう具体的な意味をするのか、そしてその後には今生きているときに与えられている恵みよりもさらに素晴らしいものがこの生涯の最後にはあるんだということを聖書は言っているのですね。イエス様のご生涯を見てもそのことがわかるんです。今日のところ開いていただきましたが、この15章、ヨハネの15章、私は誠のブドウの木、私の父は農夫である、私につながっている枝で実を結ばない者は皆父が取り除き、実を結ぶ者は皆もっと豊かに実を結ぶように手入れをなさるというところから始まってございます。でこれは短いところなんでもすごい深い意味があるのでありますね。でイエス様が私はブドウの木ってのはよく皆さんも聞いたお話でございましょう。けれどもその前に、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であるとこう言われている。で聖書全体を見ますならば、イエス様はまさにこの地上においでくださった神の子と言われます。しかしじゃあ私の父と言われるのは誰かと言いますと、聖書は言っております。それが実は私たちにとりまして、聖書が示しているイエス・キリストの父というのは、この天地を作られたイエス・キリスト、父なる神様と言われるそのお方なんですね。このお方をイエス様は、私の父は農夫であると言ってらっしゃる。で農夫というのはどういうことか、これはね、皆さん旧約聖書を見ればわかるんですけれども、イザヤ書、エレミア書、エゼキエル書の中に、父なる神様がイスラエルという国をブドウの木として、お植えになった。そしてその木が豊かな、おいしい実を結ぶようにいろいろこのなさったけれども、このイスラエルの民は良い実を結ぶことができなかった。それで神様はこのイスラエルの国を捨てられたというふうに書いてあるんです。で皆さんそれを聞いてね、いや神様っていうのは愛の神様と聞くのになぜ捨てられたのなどと書いてあるのか、実はこれはすごく大切なことなんです。先ほど今読みましたように、この私はブドウの木、私の父の農夫だ、そして私のつながっている枝で実を結ばないものは皆父が取り除きと書いてあります。イスラエルの民たちはイザヤ、エレミア、エゼキエルの時代、どういう時代だかというと、イスラエルの民は本来神様の民である、そして神様の義、そして神様の愛、平和をその地にもたらすためにこの約束の地に入ったわけでありますけれども、彼らはその使命を果たすことができなかった。そしてこの北の国は滅ぼされ、南の国もバビロンという国のもとで風前の乏しみになった。これがイザヤの時代。エレミアの時代になると、もうその国が目の前で滅ぼされている姿をエレミアは書き、エゼキエルは自分もそのバビロンの国に連れて行かれるっていう状況を描いているんです。そしてそれが実は神様の裁きと言われるところだと。イスラエルの国は神の前に本来良い実を結ぶものとして立てられているにもかかわらず、彼らを滅びてしまった。そういう旧約のことが実はこの短い節の中にぎゅっと絞み込まれておるのであります。でその時に皆さん方、神様なんでそんなきついことをイスラエルの国になされたのだろうかと言いますと、その次に書いてあります。も、ね、実を結ぶものは皆もっと豊かに実を結ぶように手入れをなさる。この手入れをなさるって言葉が、下の中にも書いてございますけれども、これは記憶するっていう言葉と同じ言葉でありましてね。でこれはもっと豊かに実を結ぶためにそうすると。今日一部の A の話をしました後、ブドウのことを、ご自分の息子さんがしてらっしゃる方から、おいでになりました。先生の話を分かりますということで、わざわざ、このお知らせくださったんですけども、ブドウの木に豊かを結ばせるためにどうするかというと、剪定をするんです。余分な枝を全部切っちゃう。私も若い頃にそういうところを見ました。 1月ぐらいになりますと、それまで秋には豊かに実を結んだんですけども、冬になって、そしてどんどん葉も枯れて、するときに余分な枝を全部切ってしまう。本当に丸裸になるような形で、この木に剪定される。しかしそれをなすのは何のためか、秋に豊かな実を結ばせるためなんです。皆さん、私たちの生涯の中でね、切られるようなきついことがあるかもしれません。大変なことがあるかもしれません。困難があるかもしれません。悲しみがあるかもしれません。しかしそれは、神様が私たちに豊かな実を備えるための手入れなんだ。豊かな実を結ぶためには、そういう、いわばきついと思われることからが経験されるんだってこと。昨日私は50年ぶりの友に、友って言いましても、私よりも 10歳年下の人なんですけども、会ってまいりました。まあ話をすれば長いんですけど、簡単に言いますならば、まあ、ちっちゃい頃、私が大学の頃、小学生だった子で、私のすぐ家に近くに住んでた、そういう子でありまして、それが慶応大学を出まして、キヤノンの有名な、まあ、有名なかなりの重役に、社長の次ぐらいのところまでやったような、人なんです。ところが彼が本当に順風満帆で生涯こう暮らしていたんですけれども、つい2年ほど前に大きな病になったんですね。そしてそれからお姉さんが、妹さんがクリスチャンだったので、ね、それで連絡がありまして、私はその方にメールでやり取りをするようになって、そして手術も無事に終わって、今は家から出られないんだけれども、まあ、私のようにこう訪問したらば会えることができる。で彼が言ってました。自分の人生順風満帆だと思ったけども、まさか60いくつの時にこんなことになるとは思わなかった。しかし私はそれに話をしたんです。彼はまだクリスチャンじゃありません。話をしました。しかしね、それはあなたがこういう時をって初めて、今までいろんな問題やって、もうそれこそストレスでずっと苦しむ中においてね、神様がお与えくださった時期じゃないですか。今ゆっくりと自分の人生を振り返って、自分の歩みはそれでよかったのかと反省する時じゃないですかって言ったら、彼はそうですねと言ってらっしゃいました。皆さん、私たちの人生にそういう時期があるでしょう。なぜこんな苦しい病気がある、なぜこんな辛いことがあるのか知ってください。それは神様の愛の手入れなんです。神は愛する者を懲らしめる、愛する者に訓練を施されるっていうことを、聖書の中にはヘブル人への手紙の中に書いてございますね。皆さん、苦しい時、辛い時、皆さんその時は少なくともクリスチャンであるならばね、神様助けてください、この苦しい時なんとか守ってください、そう祈られると思います。順風満帆の時は、大体皆さんお祈りする時に、あ、神様、食事を感謝します、アーメン、3秒ぐらいで終わる。いろんなね、お祈りするにしても、あ、神様、高橋先生が、守られていい説教できますように、アーメン、5秒ぐらい。家族のことを祈るにしても7秒ぐらい、まあ、10秒あったらいいぐらい、そういうふうなことが結構多い。しかし苦しい時、辛い時、皆さんどうですか。5分も10分もあるいは1時間ぐらい、自分のためだけじゃない、周りの愛する人たちが病気になった時に祈らざるを得ないじゃないですか。何のためですか。手入れをしてらっしゃるんです。父なる神様は私たちの人生の中に苦しい時、辛い時、ある時、実はその時に、あなたは決して一人じゃないんですよ。あなたを愛するお方がいらっしゃる。そしてあなたがその苦しみの中において豊かな実を結ぶために神様が今の時を備えてくださっているんですよ。それが分かったら、皆さん、苦しさも苦しさじゃなくなるんです。あの有名な池江璃花子選手、私名前知らなかったんで聞いたんですけどもね、池江璃花子という選手がね、この有名な言葉をね、新聞にも読んだりテレビ見ましたけども、神様は耐えられない試練に合わせられないってことを私は聞いた。それでこの試練の中でもこの頑張ってやってるんだ、神様という言葉をあえて彼女は使ってた。私はそれが彼女の周りにクリスチャンがいるのか、彼女が聖書を読んだからそれは知りません。しかし神様っていう言葉を彼女が使った背景には、誰かが何かそんなことを言ったに違いないと思うんです。聖書の神様はまさにそうなんです。 神様は試練に合わせるばかりか、試練とともにそこから逃れる道も与えてくださるとはっきり書いてありますね。皆さん第一に知っていただきたいこと、神様を手入れをなさるってのは豊かな実を結ばせるためなんです。あなたの人生に今苦しみがあるならば知ってください、それは神様があなたの人生にもう一度顧みるとき、反省するときを与える。私の人生それでよかったのか、私の人生に豊かな実を結ばせることができるのかというところを考えるためのものなんです。さらに聖書は言います。この農夫は私たちのために手入れなさるばかりか、その次の4節、私につながっていなさい、私もあなた方につながっている。この私とは誰か、これはイエス・キリストです。イエス・キリストは聖書は新約聖書は特に伝っております。父なる神様、天地を作られた神様は、このイスラエルの国っていうのが良い実を結ばないためにバビロンの国に捕囚となる厳しいことをされたけれども、彼らはその捕囚の地で悔い改めた。神様、私たち悪うございました、あなたの御心にかなう歩みをすることはできませんでした、許してくださいと彼らは神のもとに立ち返った。そしてそれから約500年後、神様はその中でこのイスラエルの国を滅ぼされただけじゃないんです。そのイスラエルの国に神の愛する一人子をお与えになられた。それがイエス・キリストなんです。イエス・キリストは何のためにおいでになったか、それは目に見えない神様、天地を作られた神様は目に見えるものを作られたお方だから、本質的に目に見えるお方ではありませんけれども、その目に見えないお方だからこそ、神がどういう方かはっきりわからないであるならば、目に見えない神を目に見える形でお示しくださったのがイエス・キリストなんです。イエス・キリストが2000年前にお生まれになったのは単なる偉い人、それを、そしてそのいい教えを私たちに、人間に使えるために来られたというだけじゃないんです。神ご自身を目に見える神として、顔のある神として表しくださった、それがイエス・キリストというお方なんです。そしてイエス・キリストはそのご生涯、弟子たちを育て上げるために3年半の時間を用いられました。何のためか、ご自分が語る言葉、そしてご自分のなさる御業、それを通してこのお方こそ本当の神であるってことを知らせるためだったんです。イエス・キリストはですから、この、少女マリアから生まれるってこともそうであります。あるいは嵐 の海を沈められるってこともそうであります。水の上を歩かれるってこともそうであります。あるいは病気を癒すこともそうであります。悪霊を追い出すってこともそうであります。そして食べ物のない人たちに食べ物を与えるってこともそうであります。様々な違った分野におきまして、イエス様ってお方がまさに神だったら弱いもの、苦しい者を助けられないはずがないってことを示すことを、ご自分の行動によってお示しになった。いや、それだけじゃない。行動だけじゃありません。イエス様は言葉によって、本当の神であるお方として語られたのが、いろんなこととして聖書には書いてある。イエス様が語られた様々な言葉の中で、有名な中の一つ、多分皆さんもご存知でしょう。あなたの敵を愛し、迫害する者のために祈りなさいという言葉でございます。大体多くの人たちはその言葉を聞いて、いやそれは理想だよ、それできたらいいけども、現実にはそうじゃないよ、やはりね、敵国がこう入ってきたらば応戦しなくちゃないし、そしてやっていかないとやっぱり国は滅びてしまうよ、そうでしょう、日本の国の憲法論議もそうでございます、世の中で見るならばそうでありましょう。けれども、じゃあそれで剣を持って立ち向かう者に剣で持って立ち勝ったら平和が来るか、そうじゃないんです。剣を取る者は剣で滅びると言われたんです。理想の姿であります。そんなことは現実にはできないと言われますけれども、確かにそうであります。じゃあ軍備を拡張したら本当の成果が来るのか、そうじゃない。どんなにそういうことがあったとしても、ああいう国はやっぱりあります。そしてそれに立ち向かうならば、私たちは多くの人たちが、ロシアをだけじゃない、ウクライナの人たち、それも普通の人たちが本当に目の前に、あの画面の前で殺されている現実を見るときに、なんでこんな悲劇が起こるのか、なんでこうなのか、悲しくなります。しかし人間の歴史はまさにそういうことでした。敵っていうもの、 憎らしく思うそういうものたちに対して、それに対してはやられ殺されないためには殺さなくちゃないという、そういう無情なことがこの世の中のことでございますけれども、そういう言い方ではない。それをイエス様が示されたのが、敵を愛し迫害する者のために祈れということでした。皆さん、そんなことをとてもできないというかもしれません。確かに難しいです。教会の中でね、敵とまで言えないけどもの人嫌やなと思う人がいたらば、 A じゃなくて B に行こうとか思うような人が、笑った人は多分経験があるのかもしれません。あるいはこの牧師先生あんまり私に優しくないなんてね、そんなこと全然こっちは思ってないのに思う人もいる、ね、私もそういうことを経験しました。本当にと思うようなことを言われて、そんなこと思いもしなかったのにってなことがやっぱりありますよ。しかしそれで憎しみを持ったりしたら、人間関係は壊れてしまいます。私は聖書の中を見たときに必要なことは、たとえ悪く思うもの、敵とまで言わないにしても憎らしく思う人は確かにいるでしょうけれども、その人を愛し愛すことは無理であったとしても、敵を愛し迫害する者のために祈れと聖書は言うんです。皆さん、祈るっていうのは愛し祈れと言われるように愛することなんです。愛するっていうのはなかなか難しいと思えるかもしれませんけれども、祈るならばそれは愛することなんだよ。皆さん、もし教会の中でそういう人がいるならば、あるいはあなたの身近な人たちの中で、あるいはこれを YouTube で見てらっしゃる方々、自分が生きている世界なんかまさに本当に争いと争いの世の中だ、私を憎む者もいるし、私もあの人を許すことはできないという人もいるかもしれません。しかしそれではあなたの問題は解決できないんです。許さないならば許されないんです。主の祈りの中で、私はこの我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえと毎回言います。なんであんだけしょっちゅう言わなくちゃないのか。人間はそういうものなんだから、なかなか許せない人物生き方なんです。しかし許さないならば、あなたも許されることはない。皆さんね、人を許してたら、許さないならば、一番は自分自身が苦しむんです。許さないときにはその人と会うのも嫌だし、もう自分もその人から避けていく、自分自身が惨めになってくる。しかし許すとき、その関係は回復するんです。私がまだ若い頃に行ってた教会で、小学校6年生の女の子が教会学校でこの話を聞いた。その女の子はちょうど学校でいじめにやってて、本当に自分に悪く言ってる、いわば中心的な女の子は、その人が憎くてたまらんかった、なんで私をこんな目に遭わすのかっていうことで悩んでいたそうです。ところが教会学校でですよ、この御言葉を聞いたときに彼女は考えた。どうしたらいいだろうかな。そうだ、彼女が出た結論は、自分を無視するその友達、自分を無視したときにその女の子に、友達にニコッと微笑むことなんです。ちょっとマスクを通りますね。ニコッとこう微笑むそう。初めはね、そのパッと言っても無視するわけです。顔向こう向くか全然わかんない。けども、ちょっとしたタイミングで何回かしてる間に、そのニコッとしてる顔が向こうの人に分かったそうなんです。そしたらその、この女の子はちょっと変な顔をした。それが何回か続いているときに、彼女がニコッとするのも、彼女がその嫌な子もね、分かったそうなんで、ニコッとしたときに向こうのその女の子もまたニコッとするようになった。そしてだんだんと仲良くなった。それを私に報告してくれた。先生すごいよ、聖書に書いてある通りね、私そのことね、この嫌な子にねニコッとするように微笑みした。私それに名前つけた。必殺微笑み返し。小学6年生の女の子のつけそうな名前だけど、私はね感心しましたよ。それ以来何十回となくこの令和を使ってます。必殺微笑み返し。皆さん、これが敵を愛し迫害する者のために祈れということなんです。皆さんできませんか。イエス様はされたんです。イエス様はまさにあの十字架の上で、父よ彼らをお許しください、彼らは何を成しているのか分からないでいるんですと祈られた。ステファノもそう祈ってって書いてあります。 皆さんの人生の中にね、嫌な人がいたらはその人のために祈ること、これは決して不可能じゃないんです。じゃあどうしたらいいのか。それはイエス・キリストってお方をより深く知ることなんです。イエスにつながることなんです。先ほどの例えの中で、私はブドウの木、あなた方はその枝である。私につながっているものは豊かに実を結ぶと言われました。つながるってのはどういうことか。それはイエス様ってお方をいつも意識して生きることです。弟子たちはそれができました。現実にイエス様は目の前にいらっしゃったから。けれども、今私たちは現実にイエス様の姿を身に浮かぶすることはできません。2000年前のお方ですから無理です。しかし、そのイエス様、目に見えないイエス様を私たちはもっと身近に感じることができるためにイエス様は何とおっしゃったか。有名な箇所です。今日は先ほど15章を読んでいましたけども、14章の前にそのイエス様がこの話をされる前に言ってらっしゃいます。14章の16節、私は父にお願いしよう、父はもう一人の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。永遠に、つまりイエス様が肉眼の目で見ることができなくなっても一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようとも知ろうともしないので、それを受けることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方の元におり、これからもあなた方のうちにいるからであると書いてあります。26節にはこう書いてありますね。この26節、しかし弁護者、すなわち父なる神が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる聖霊なんです。皆さん、聖霊なるお方はイエス様がこの地上の生涯を終え、よみがえ、復活し、そして天に昇られ、そして天に昇られた後、聖霊が与えられたと聖書は書いております。これはどういうことを意味するのか。弟子たちも40日の間、イエス様の姿を目に見ることができました。そのイエス様の復活の体は私たちのこの肉体と同じではありません。それは、私たちが持っている血がある、肉があるというものではありません。ですからイエス様の姿は急に現れたり見えなくなったりしました。そして天に上げられた時も、天に上げられというのは普通の人間では考えられません。そういう私たちと同じこの肉眼ではない、肉体ではないけれども、ちゃんとした目に見えることができた。しかしそれ40日間だけでした。その後イエス様が目に見えなくなられたら何のためか。現実に肉眼の目に頼ることが永遠にはできないからなんです。2000年後の私たちはイエス様の肉体を見ることもできません。けれども、イエス様の時代、あのペテロっていう人は自分の手紙に書いてあります。あなた方が、私はイエス様を目に見たけど、あなた方はイエス様の目には見ていない。けれども、言葉に尽くせない喜びを持って、喜び踊っていると、あのペテロの手紙に書いてるんです。現実にはイエス様の姿を見てないけれども、彼らが喜べたのは何なのか。それは聖霊が彼らに与えられたから。今の時代もそうです。2000年後の私たちはイエス様の姿を見ることはできません。肉眼の目で見ることはできません。しかし聖霊は与えられている。それはイエス様につながる、私たちがイエス様とお方を何とかそのお方につながり、そのお方の生涯を私たちの目の前に生きたお方のように見る、その時に私たちはイエス様につながることができる。その時に根から吸い遂げられた養分は幹を通して、枝を通して実を結ぶことができるんです。皆さんがお一人お一人が聖霊という方が分かるときに、私たちは、ああ、こんな私にも、こんな弱い私にも聖霊様は望んでくださるんだ。皆さん、多くの人たちは誤解しています。聖霊というのは立派な人にしか来ない、私みたいな罪深いものは、私たちのように弱いものは聖霊様来るはずがない。そうじゃないんです。聖書は言っている。私につながっているものは必ず実を結ぶ。それは聖霊様が今も生きて、あなた方にイエス様がどういうお方かをお示しくださるからなんです。御言葉を通してイエス様の姿が分かるならば、あなたのうちに聖霊は豊かな実を結ばすためにあなたのもとにとどまり続けられるんですよ。皆さん方、私は自分はとてもとても不信仰のもので、自分はとてもとても実を結ぶことができない。そうです、その通りです。自分の力で実を結ぼうとは誰もできません。 私もできません、高橋先生でさえできません、さえできません。言わんや、我々で誰でもそう思うでしょう。しかし聖書が言うのは、自分の力で実を結ぶんじゃないんですよ。枝が実を結ぶことができるのは幹につながっているからなんですよ。幹というお方はイエス様だ。イエス様は聖霊を通して私たちにそういうことを教えてくださる。ならばこんな私でも実を結ぶことができるんですと聖書は言うんです。それが聖書の言う恵みなんですね。皆さん、ですから私は自分が実を結んでいることはできないと言うならば、それはあなたは自分の力で実を結ぼうと思っているからじゃないですか。そうじゃないんです。イエス様につながることの方が大切なんです。この教会の修法を見させていただいて、第一のところにね、この教会を交わりを大切にしようと書いてありました。そしてそこに神と人と、それから人と人ととこう書いてある。交わりっていうのはギリシャ語でコイノニアという言葉です。これは恋の庭とも発音できますし、行為の庭とも言われます。つまり仲良くなるってことなんです。神様と私たちの恋の庭っていうのは、神様と私と仲良くなることなんです。神との和解と言われることなんです。神様と私たちはつながっていく。それは幹に枝がつながるってことなんです。神様とどんな時でも平和な交わりを遂げることができる。たとえ私が失敗し、私たちは罪を犯したとしても、私たちは神様から見放されたと思わないでください。イエス様の十字架によってあなた方の罪は許され、たとえ失敗してもイエス様は今も天で取りなしてくださっている。聖書には別の例えがありますね。一軸の木で、いや、一軸が実を結ばない、そこでこの農夫はもうこれを掘り起こしてしまいといったときに、その、この木を手入れする人は、このそうじゃない、もう一年待ってください、肥料をあげてみますから。皆さん、イエス様は今も天でそう祈ってらっしゃるんです。皆さん方一人一人のために実を結ばないならば、私がもっと肥料をあげよう、もっと豊かな恵みを注いでいこう。そして皆さん方が豊かな実を結ぶために今も働いていらっしゃる。天においてはイエス様ご自身が取りなしの祈りをしてくださる。聖霊様は私たちのうちに働いて、私は神である、私はあなたを愛している、私のもとにおりなさい、たとえあなたが私を離れたとしても私はあなたを離れることはない、私の目の前にあなたは高価で立っていい、私はあなたを決して離れない、いろんなところで言い続けられてるんです。皆さん、それを全部嘘だと言いますか。そうじゃないんです。今苦しみの中にある人、私などは大きな罪を犯したので、とても神様から愛される値打ちがない。そうです。誰だって値打ちがありません。誰だって救う値打ちがありません。しかし救われる値打ちを知っている者こそ、本当の神はそのお方だからこそ愛してくださるんです。できないものだからこそ、いや、たとえあなたができなくても私はあなたを救うんだよ、あなたに聖霊を与える、そして私はあなたと共にいると言われる。ですから聖書はさらにこう言っておりますね。五節、私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできない。イエス様とお方から離れたらば何もできない。私につながっている人がいれば、私につながっていない人がいれば、枝のように投げ捨てられて枯れる、しか、そして集められ、火に投げ入れられてしまう。しかし、あなた方が私につながっており、私の言葉があなた方のうちにとどまっているならば、望むものを何でも願いなさい。私の言葉が、イエス様の言葉はどこに書いてありますか。聖書です。聖書を日々読むならば。先ほど私の本の紹介をしてくださいました、3分間のグッドニュースという世界の名著の一つ、たくさんありますけどもね、その中で私は何を願っておったか、これは3年3ヶ月の間、毎日一章、その解説を書き続けました。今、高橋先生がその苦しみを味わっていらっしゃいますけどもね、毎日書くってのは大変なんです。 先生は今、600字ぐらいですかね、書いてらっしゃる。私は1000字ですから、先生よりも倍近くもっと苦しむし、しかし3年3ヶ月と3日の間、私の場合ちょっと3日かかってかかったんですけどね、それをずっと味わい続け、創世記から黙示録までずっと聖書を読んだ。そしたら皆さん、一生ごとにね、新しい真理が発見されるんですよ。一日一日、私は大変だけれども豊かな恵みを預かりましたよ。そして初めはそれをテープに入れておったんですが、それはこの次の日になったら消えます。それでヒントの方で、それを聞き逃した方が、先生それをぜひ文字にしてくださいということでできたのがあの本なんです。それが結構ね、今皆さん多くの人に好評でしてね、結構いろんな方が読んでくださり、先生あの本を読んで自分は創世記から黙示録まで全部読み通すことができました、先生この先生の本にちょっとサインしてください言うてね、言う人がいたらサインして、ね、ハンコを押しましたよ。だけどそれであなた、みんな私のハンコがあるから天国に入れると思ったら大間違いですよ。あなたがどう理解したかが大切なんです。どう生きていくか大切なんてことも話をしたんですが、しかし確かにその人は変わりましたよ。先ほど言った佐藤兄弟もね、この初め来た時はそんなんだったんですけどね、本当に、大変だったんだけれど、しかし本当に今はこの教会の役員という、天下の八王子キリスト教会の役員になってらっしゃるという。時間はかかりました。何年ぐらいでしょうか、20ですけど、40年ぐらいはかかってますね。しかしやはり神様はその人のうちに御業を表してくださる。実を結ぶためには時間が必要です。桃栗3年柿8年というのがありますね。柚子の大バカ16年というのもあるそうです。人によって長さは違います。だからすぐに実を結ぶなんて思わないでください。時間はかかるかもしれませんけれども、あなたがイエス様につながり続けるならば、必ず御言葉の通りに実を結ぶことができるんです。それは愛、喜び、平安と書いてありました。親切、善意、柔和、そして、慈愛、初めから言わなくちゃ分からなくなります。愛、喜び、平安、慈愛、忍耐、忠実、柔和、自制であって、これらを否定する立法はないとまさに言われている。それらのものが皆さんの姿の中に生まれ出てくるんです。あなたが結ぶんじゃないんですよ。聖霊様が、根から入った養分が枝を通して私のうちにその実を結ばせるんですよ。今すぐに実を結ぶことがないかもしれないけれども、実を結んだ時にその実が美味しいとかっていうことが分かるのは、実自身が分かるわけじゃないんです。その実が美味しい実がなったってことが分かるのは、周りの人がその実を食べて初めて分かるんです。皆さん方がイエス様につながり続ける時、いろんな試練や苦難があるかもしれません。しかし、いや、その時でもイエス様が一緒にくださるなら大丈夫だと思っている結果として、あなたが生きている姿そのものが周りの人には、あの人はおいしい豊かな実を結んでいることが分かるんです。それが伝道なんです。伝道はこのような集会をしてできるもんじゃありません。皆さん方一人一人が、皆さん方イエス様とつながった一人一人が、姿が周りの人に影響を与えて、周りの人が、ああ、あの人が信じているもの、あの人が行っている教会に行ってみたいと思う、その時に伝道は確実に進展いたします。皆さん方、大切なのは皆さん方一人一人がまず神様との交わりを作ること。そして神との交わりが強くなればなるほど、それは人とのつながりに現れてまいります。神とのつながりがしっかりするならば、それは人との間の幸せな関係、そしてあなたの実を喜んで食べる人たちがあなたの周りに増えてくるんです。そして教会は2000年間福音を伝え続けた。そしてこの八王子キリスト教会もできたんです。この教会がこれを実を結ぶかどうか、それは皆さんがイエス様とどうつながりを持ち、御言葉とどう自分のうちに受け入れ、その結果として皆さん方が周りの人から、あの人には豊かな実があるってことが分かることによってです。どうか皆さん方知ってください。今日の伝道集会は一日だけで終わるんではありません。 皆さん方のこれからの毎日毎日の歩みが伝道なんです。どうかこれからまだ聖書を通読してない人は始めてください。私の本を買って、まあごめんなさい、ここまで言うとあれ、しかし皆さん方がね、本当に必要な事柄は聖書の御言葉を皆さんが味わう、神様がどんな不思議な技を自分の身に成してくださるか期待を持って御言葉を味わい続けるじゃありませんか。神様は必ず働いてくださいます。そしてあなたに豊かな実を結ばせてくださるんです。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たち弱いものをあなたは用いてくださっていることを感謝をいたします。こんな弱いものでも、ただただこんな罪人を許してください、そういうだけのものでしかありませんけれども、そのようなあなたとの深い交わりによって私たちが日々変えられることを信じます。どうか御言葉を豊かに宿らせてください。そしてあなたが私のうちにとどまってくださっていることを確かなものとしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。